5. 個人質問。28人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。その1、まちづくり・教育。西大寺栄養の魅力を国内外に発信。問い、世界的に知られるようになった西大寺栄養を岡山市として盛り上げては。答え、社団法人岡山観光コンベンション協会では、毎年国内外から新聞・雑誌社等を招請しており、特集記事として情報発信されるなど、観光素材として一級の評価を受けている。この他にも、同協会が発信するエージェントやマスコミ向けのメールマガジン、岡山桃太郎通信、現在国内189件、国外353件配信中、等の手段を活用し、情報発信に努めている。今後とも西大寺栄養の魅力を国内外に発信しながら、岡山市の貴重な観光資源として全市的な盛り上げに努めたい。児童クラブ、全学年対象に児童福祉法改正。問い、平成27年度から児童クラブの対象が低学年から全学年に変わるが、周知方法と対策は。答え、制度変更等については、児童クラブ連合会の会議等で説明している。施設や人的な基準は、25年度中に国が示す内容をもとにして、26年度半ばまでに条例を制定する。今後、国から示される調査方法などを参考に実施するニーズ把握の結果や、児童数の増減見込みなどを加味して、受け入れ必要人数の見込みを立てていく。また、学校施設の利用など、各クラブの状況に応じた施設整備に取り組みたい。市議会交差点付近の渋滞緩和策を検討。問い、国道250号長岡市議会から東の交通の実態調査結果は、また、外環状線の土田から市議会の整備に伴う市議会交差点の負荷増加への対策は、答え、平成23年10月の調査で、朝のピーク時には、市内中心部に向かう車線で、長岡交差点を中心に約 3km の渋滞が発生するなど、下りの2車線化されていない区間が非常に混雑している状況を確認した。また、市議会交差点は24年12月の岡山県道路交通渋滞対策部会でも主要渋滞箇所として選定された。今後、外環状線の東岡山三線が接続されると、さらに混雑が増すため、現在、下り車線の増設や市議会交差点の立体化などを検討している。検討結果について、地域からの意見を聞きながら準備を進めたい。電線類の地中化を効果的・効率的に整備。問い、電線類の地中化は、必要性や緊急性を整理し、優先度の高いところから重点的に整備すべきだが、今後の事業予定は。答え、現在は3カ所で事業を行っている。今後は、用地買収を進めている都市計画道路、上石岩井線、大本二日市町線、下中野平井線について、道路整備に合わせて施工する予定である。また、市道柳町表町線の市役所筋から国道53号までの区間と、市道泉町青江線の 厚生町交差点から島田地下道までの区間についても実施したいと考えている。両路線とも平成24年度から25年度にかけて地域の意見を聞きながら予備設計を行い事業化を目指したい。大型商業施設進出による近郊商業への影響を懸念。問い。イオンモール株式会社の岡山駅前進出による周辺への影響は、駅前や表町を守る方策は。答え。当該商業施設は、岡山市全体の商圏拡大効果がある一方で、中心商店街や近郊商業に広く影響を与え、地域の商業地図が大きく変化する可能性がある。開業により、中心市街地へ来訪者の増大が期待されるが、周囲への回遊効果が薄い場合には、商店街等の売上減少などの影響が懸念されるため、イオンモール株式会社に対し、その集客効果が他の商店街に好循環するよう働きかけている。その2、防災環境福祉。緊急輸送道路上にある重要橋梁の耐震診断と補強計画。問い、災害時に各区役所などを結ぶ緊急輸送道路上にある重要橋梁の耐震診断は、また耐震強度のない橋梁の補強計画は、答え、耐震診断はすでに完了している。今後、補強が必要な34橋については、橋梁に大きな被害をもたらした阪神・淡路大震災と同じ規模の地震が発生しても、落橋といった致命的な被害が起きないよう、平成30年度をめどに対策工事を完了したい。ESD 世界会議の開催地として環境先進都市をアピール。問い。山の上最終処分場を跡地に誘致するメガソーラーの隣に建設する予定のクリーンエネルギーの啓発施設で環境先進都市をアピールできるのか。答え、岡山市は ESD 世界会議の開催地として持続可能な社会づくりを強化しており、メガソーラー設置はそのシンボルの一つと考えている。啓発施設には再生可能エネルギーの学習室、展示研修スペースなどの設置を考えている。メガソーラーの発電量や太陽光発電の仕組みなどを学び、自然エネルギーの有効性が体感できる予定。今後、地域の ESD 活動や国内外地域との交流、連携事業、住宅用太陽光発電の導入助成事業等と合わせて、平成25年度完成予定のこの施設を利用した学習などにより、環境先進都市をアピールしたい。PM2.5 市内3カ所で測定中。問い、PM2.5 の測定状況と市民への注意喚起の方法は、用語解説、PM2.5。大気中に漂う流形 2.5 マイクロメートル以下の小さな粒、肺の奥深くまで入りやすく、健康への影響が心配されている。用語解説終わり。答え。岡山市では平成24年4月から2カ所、江波、東岡山、25年2月から1カ所、南方の大気測定局で1時間ごとに測定しており、注意喚起を行う濃度である1日平均1立方メートルあたり 70マイクログラムを超えた日はない。また、25年3月4日までに環境基準値を超えた日数は、江波で16日、東岡山で12日で、南方は超えた日はない。市民への注意喚起については、25年2月22日から市ホームページに掲載し、濃度が高くなった場合は、外出を控えたり、外出する際にマスクをつけたりすることを目安にするよう呼びかけている。用語解説。環境基準値。環境基本法第16条第1項に基づく、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準の値で、1年平均1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、1日平均1立方メートルあたり35マイクログラム以下。用語解説終わり。母子世帯に対する自立支援。問い。心豊かな岡山っ子育成プランの中で実施した母子世帯に対する支援の実績と成果。課題は。答え。就労支援講習会では、ホームヘルパー2級取得と、パソコン入門の講座を22名が受講している。就労に有利な看護師などの資格取得のための高等技能訓練促進費受給者44名のうち30名が常勤の仕事に就いている。また、母子家父福祉資金は貸付件数295件で、貸付額は約1億2000万円となっている。母子世帯は依然として増加しているため、支援制度の周知や相談窓口でのきめ細かな対応に努めたい。岡山市が全国初の在宅介護に特化した総合特区に。問い、総合特区で重点的に取り組む分野は、また、事業者、利用者、及びその家族にとって大きく変わるところはあるのか。用語解説。総合特区。地域の先進的な取り組みに対し、国が規制の特例や財政、税制上の優遇などを認める制度。岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区が、全国初の在宅介護に特化した総合特区として平成25年2月に国から指定を受けた。用語解説終わり。答え。主に高齢者が対象の在宅介護分野を重点的に実施することとしており、平成25年3月中に国との協議が始まる予定。窓口は25年度新たに設置する医療福祉戦略室を中心に関係課が協力していく。利用者の生活の質向上、家族の負担軽減、事業者の改善意欲の向上を実現できるよう制度設計を進めていきたい。国民健康保険料の仮算定を廃止。問い。平成26年度から国民健康保険料の支払い方法を変更する旨が運営協議会に示されたが、周知方法は。答え。岡山市では前年所得が確定するまでの間は、前々年所得により仮算定、4月から6月を行い、確定後に本算定、7月から翌年3月を行って、当該年度の保険料を確定している。この付加方式については、分かりにくい、すでに退職しているのに、仮算定のため負担が大きい、等の意見があった。26年度からは、 仮算定をやめて本算定へ一本化し、支払い期間を7月からの9回で1回あたりの負担額をほぼ均等にする予定。制度変更にあたってはしっかり周知できるよう検討していく。